はい、というわけでね、もうすっかり寒くなりまして、寒空、この風の奥にね、もう冬が控えてるなぁなんて思って過ごしてますけども、皆様体調など崩されてないでしょうかね。またこの夜の台所でおしゃべりさせていただいておりますけども、なんか今日はね、まあ、日曜日で、まあ、普通に仕事なんかもするんですけども、というかね、土日は僕仕事です。どっちかというとね、平日とかの方がね、もし何かこうどっか行くんだったらね、空いてたりするので、土日はむしろどこ行っても混んでますからね、もう土日は家にこもっていろいろ仕事をしたりしてるわけですけどね。まあ、ミュージックシェアっていうインターネットのね、音楽番組がもう結構経ちますね。開設されてから何年かな、もう数年経ってますけども、その、ミュージックシェアという音楽番組の中で、クラシックアワーっていうね、まあ、クラシック音楽についておしゃべりさせていただくコーナーをずっと番組が始まった当時からね、させていただいてまして、でこれがまあそのクラシックのお話をしますっていう、まあ、映像なわけですけど、収録でね、それも家でやってるわけです。完全に一人で、自分家のスタジオでもう Mac で撮るみたいなね、一人喋りですね。要するにまあデジオみたいなものですよ、映像付きの。それをこう月に一回やるっていうのをもう数年続けてましてね。で、このクラシックアワーを今日撮ってたんですけど、その、これまあ微妙な言い方になるんですけど、だんだんこうね、まあ、クラシックを語るモチベーションがちょっと下がってきたりしてるわけですよね。で、これはもうすぐにその言い訳をしますけど、その番組が良くないとか、その担当してる人が良くないとか、そういうのじゃ本当ないわけです。それは強調しておきたいんですけど、単純にその僕の気持ちで、で、それはずーっとやってるからマンネリだなとか、あるいはもうネタが尽きたから、そのモチベーション、テンションが低くなってきたっていうのとも違うんですよ。いうことはもういっぱいあるんです、クラシックの話なんていうのはね。で、クラシックの話はもうしたいし好きだし、今でも結局一番日々何を聞いてますかと、仕事以外でね、結局クラシックのこと掘ってたりするわけですよ。で、まあ実際その自分がこう音楽に入った、入門してきた、あるいはデビューしたきっかけっていうのもやっぱクラシックですし、まあそのそこで培った技術とか、そういったものでお仕事させていただいてるっていうところもあります。まあその流れで、告知的になっちゃいますけど、例えばその今売っているサウンド&レコーディングマガジンなんかでも、このオーケストラの録音をしてきたことについてのインタビューなんかをね、こう載せていただいたりして、やっぱ結局自分の軸足はクラシックだなぁなんていう風に思って、まあそういう風に生きてるわけですけども、その、じゃあさて、クラシックの話をしますと。それもね、別に何十分もするわけじゃないです。5分ですよ。箸休めのコーナーですから、その、毎月5分間、クラシックの話をします。な、面白いわけですよ、そんなの。完全、自分の好きなことだもん。だけど、なんかこう、クラシックの話をしますっていう時に、こう、年を追うにつれて、なんか、微妙な気持ちがある。今日はそういう微妙なこの気持ちについてちょっとおしゃべりしてみたいなぁなんて思ってるんですけど、そのそして結論を言うと、この微妙な気持ちは結構大切にしなきゃいけないなぁなんていうふうに思って、 自分の好きなものっていうものとの付き合い方っていうかね、そんな話なわけですけど、そのクラシックのね、モチベーション、クラシックの話をするモチベーションの低下のね、その一番その強い要因っていうのは、これ別に俺が喋らなくてもいいなっていうことなわけですよ。それはその僕の周りにたくさん素晴らしい評論家の方がいらっしゃったりとか、まあ僕の知らない人でもね、そのプロフェッショナルな書き手の人がいたりっていうことでもなくて、もうちょっと根は深くて、クラシックのことを掘れば掘るほど、そして知れば知るほど、そして味わえば味わうほど、これ日本人の俺がいろいろとやかく言うことじゃないなっていうことが分かってくるわけですよ。これなかなかね、矛盾抱えてましてね、その美しさみたいなもの、良さみたいなもの、掘っていけばいくほど、それってユニバーサルなものじゃんと、つまりまあ普遍的っていうかね、民族的なものとか国境とか時代とかそういうものをこう超えていくものとして、やっぱりこう美しさ、美とかね、強めに言えば美、まあわかりやすくポップに言うと良さみたいなもの、そういうのがあるって突き詰めていくとなっていくと思うんですけど、だけどそれと同時にやっぱりその良さみたいなものがものすごくこう土地に根付いてたりね、土地とか時代とか風土みたいなものにもう話しがたく結びついている、それがやっぱり良さになっているっていう、この両面が現れてくるわけですよ。時代を超え人を選ばない良さ、いつだっていい、ユニバーサルにいいっていう普遍的な良さとともに、ちょうどその良さの背中にね、風土とか時代とかべったりくっついた、そういう良さみたいなものが、こう、まあ、矛盾してることですよね。だ、そういうのが好きになればなるほど、そして味わえば味わうほど、何かこう目の前に現れてくる。なので、まあそんなシリアスなコーナーでもないんですけどね、クラシックアワー。まあ言ったらまあ、箸休めですから、のほほんとした空気のコーナーではございますけども、とはいえ、こうやればやるほど、そして掘れば掘るほど、これ日本人の俺がとやかく言う問題なんかなって思ってきたりするわけですよね。で、それはね、やっぱりこのミュージックシェアっていう番組のせいとかをやってるからそう思ったってよりは、割とね、もう高校生の終わりぐらいから感じてきたことなわけですよね。そういう、なんでしょうね。まあ、民族性みたいなものとか、結局こう自分の愛したものが、それは人のものなんじゃないかなっていうような感じ、感覚。そしてまあちょっと結論を急ぐようなんですけども、その俯瞰してみると、そういう矛盾みたいなもの、愛してるなとか、自分のこうオリジンになってるなっていうものが、意外と自分の手からすり抜けていく感じ、それは結局パリやウィーンやイタリアでの出来事なんじゃないかっていう、その距離感、その矛盾みたいなものが結構実は原動力になってんなっていう感じもしてるわけですね。それまたちょっと別テーマになってきちゃうわけですけども。で、まぁ、ちょっと話をね、こう戻しまして、クラシックというものが結局こう日本人にとって本当にいい自分のものとなり得るのかっていう問題。まあこれ実はね、20世紀的な問題ではあるわけですよね。ちょっと古い問題系かもしれない。21世紀に入った今ね、もうそんなこと本当に関係ない。実際クラシックのね、マーケットなんかを見てても本当に関係ないような感じになってきてますよ、20世紀に比べるとね。20世紀っていうよりはまあ昭和の考え方かもしれないですね。竹光徹とかね、 湯浅丈司先生とか、まあ、私の先生ですけどね、まあ、福部明とかね、そういった、昭和の話なのかもしれない。だけど、その昭和の、この、日本に、いろいろ入ってきたわけじゃないですか。ヨーロッパの文化がね、これ哲学とか文学もそうだったと思うんですよね。第二次大戦の前後ですよね。この需要のあり方のこう矛盾、愛するけども非常にこう遠い、そして、突き詰めていけば突き詰めるほど距離は近づくけども、近づいて見れば見るほど遠くになる、その目は青いっていうね、そういうやつですよね。でね、僕は今から昔話を次の回させてもらうんですけども、この夏、まあもう数ヶ月前になっちゃいますけどね、この夏にそういう、僕に決定的な影響をね、高校時代与えてたなっていう方に再び会うっていうことがありましてね、そういうクラシックあるいは外来文化との処し方なんていうちょっと固い言い方になってきてますけどね、そんな話をちょっと次回させていただこうかなっていうふうに思ってます。